Amen. Okay, now for the main event.
で次に今日の主なイベントに移ります。
let's pray and get into the Word of God this morning.
お祈りしましょう。
Father, we just thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Thank you for what we've already received from you today.
今日もすでにあなたから素晴らしいものをいただいているので感謝します。
But I pray our hearts and our ears would be open to your word right now, Lord.
そして今からあなたの御言葉を聞きますので、どうぞ私たちの心が、私たちの耳があなたに対して開いていきますように。
Help us not only to hear it, but to apply it to our lives.
そしてあなたの御言葉を聞くだけのものではなく、人生に生かすものとなれるように助けてください。
Let it be an encouragement to us, Lord.
そしてまたそのあなたの言葉によって、私たちが励まされますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. So my opening series has been called Boldly Go into 2021.
今年の最初から私がやっているメッセージのシリーズは、大胆に2021年を迎える。
Because I really felt like Godspoke to us that we don't have to be afraid of 2021.
神様が語ってらっしゃるのは、私たちは2021年を怖がる必要はない。
That if we would apply 1 Peter 5 verses 6 to 11 to our lives,
聖書の中の第一ペテロの手紙の5章の6節から11節を自分のものとして人生に生かしていけば、
we could have confidence as we go into this new year,
2021. 2021年に入っていくときに確信を持って入ることができる。
Now we've looked at verse 6 through verse 9. It's not working. We've looked at verses 6 through 9 so far.
先週までですね、6節から9節まで見ていきました。
And we're going to look at verse 10 today, and maybe 11.
今朝は10節と11節を見ましょう。
Let's read verse 10 and 11 together.
一緒に10節と11節を読みたいと思います。
せーの。After you have suffered for a little while, the God of all grace, who called you by the Messiah Jesus to his eternal glory, will restore you.Establish you, strengthen you, and support you. Power belongs to him forever and ever. Amen.
第一ペテロの手紙の5章の今から10節と11節を読みたいと思います。一緒に読みましょう。はい。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をメシアであるイエスにあって、その永遠の中に、栄光の中に巻きなめ、招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか力が永遠に神様にありますように。アーメン。
Amen. Amen. So last week, we talked aboutverse 9, where Peter explains to us how to stay alert and clear-minded.
先週ですけれども、9節にどのように私たちが慎み、固く立って生きることができるかということを話しました。
He told us to resist the thoughts of Satan and be firm in our faith.
そしてそれはですね、悪魔からやってくる思いに立ち向かい、固く信仰に立って生きていきなさいということでした。
And we can resist the enemy.And we can stand firm in our faith if we continue to apply the spiritual disciplines that we've been taught.
そして私たちが教えてもらった霊的鍛錬をやっていく、ときに、私たちは悪魔のに立ち向かい、そして固く信仰に立って生きることができます。
Because the foundations that we have taught is a firm foundation with Jesus as the corner.
そしてイエス様が礎石である土台ですね、聖書的な土台に固く立つことが必要です。
Jesus is the cornerstone.
そしてその私たちが、築き上げてきた霊的土台の礎石はイエス・キリストです。
And last week we talked about how our actions actually speak louder than what our words say.
そして先週話しました、私たちの言葉以上に行いの方がもっと大きな影響力を発していると。
In fact, your thoughts determine your actions. Your actions determine your future or your destiny.
あなたの思考が行動を決めます。あなたの行動があなたの将来を決めます。
Does everyone understand that?
これ分かりますか?
What you think is the way you go.
頭の中で考えていることに従って私たちは人生を生きていくんですね。
And usually what you think is what you speak.
そしてまた頭の中で考えていることが口から言葉として出てきます。
And so our actions actually validate or invalidate our words.
ですから私たちの行動が私たちの言葉を確証するかあるいは無効にしてしまうんですね。
So people can say they are a Christian, but what do their actions actually show?
ですから私はクリスチャンですって言っていても、その行動はそれを表しているでしょうか?
People can say I believe in not lying to someone, but what do their actions show?
私は嘘を言ってはいけないと思っていますと言っていても、でも実際の生活の中ではそれをやっているでしょうか?
And last week we also looked at that.Peter reminded us that you will face suffering.
そして先週ですね、あなたは苦しみに遭うということをペテロが語っていることも話しました。
He said, "Your brothers throughout the world are also undergoing suffering."
世界中のあなた方の兄弟たちも同じ苦しみに遭っていますよとペテロは言っています。
Sometimes we feel like we're alone in our pain, but other people have faced the same pains that we face.
このような痛みに遭っているのは自分だけかなって思うかもしれませんけれども、実は世界中にいる兄弟たちも姉妹たちも同じ苦しみに遭っている人がいます。
And that's why Peter reminds us to stand firm in our faith to resist Satan.
ですからペテロは悪魔に立ち向かい信仰に固く立って生きていきなさいと言っています。
And we're going to look at verse 10 again today.
そして今日は10節を見ましょう。
After you have suffered for a little while, the God of all grace, who called you by the Messiah Jesus to his eternal glory, will restore you, establish you, strengthen you, and support you.
あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をメシアであるイエスにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。
That's a great promise, isn't it?
とても素晴らしい約束ですね。
That's what we should be building our thoughts.
この御言葉に基づいた思いを私たちの頭の中で築き上げていくべきです。
Building our life upon.
そしてこの御言葉に基づいて私たちは人生を築くべきでしょう。
Peter said, after you have suffered.
ペテロという人がここで言っていますね。あなた方がしばらくの間苦しみに通った後、
Not if you will face suffering.
でもし、しばらくのもししばらく苦しみを通った時とは言ってない、もしとは言ってないんですね。
Because everyone who lives in this world is going to face suffering.
ですから苦しみに、皆さん会うんですね。この地上に生きていたら誰でも苦しみに会いますので、
もし皆さんの中
で、苦しみに一度も会ったことがない人がいたら、ぜひね、面と面、向かってこう握手して、おどうやって苦しみなしの人生を生きたんですかというその秘訣を聞きたいです。
But God gives us a promise.
でも神様はここで約束しています。
Peter says, "Remember that God is the one who has called you."
ここで、ペテロが言ってるのは、神様ご自身があなた方を招き入れてくれた。
He didn't call you into His grace to destroy you.
そして神様は私たちそれぞれを恵みの中に招き入れてくださいましたけれども、それは私たちを壊すためではありません。
He called you into His grace to restore you and to establish you and to strengthen you and to support you.
神様がその栄光の中に私たちを招き入れてくださったその理由は、私たちを完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとするためです。
So that word remember means to bring back to our thoughts and to our memories.
英語ではですね、このことを思い出してくださいと書いてあるんですが、ペテロはもう一度このことを思い起こしなさいと言っています。
To remember that God is a God of grace.
それはこのことを思い出しなさい。神様は恵みの神様である。
He extended grace to you to save you from your sins.
罪からあなたを救うために神様はあなたに恵みを差し出しました。
And he does that through our faith in Jesus Christ.He saves us from our sins through faith in Jesus Christ.
そして、私たちは私たちを信仰を通して恵みによって罪から救うことを神様なさいました。
None of us have deserved grace from God.
神様から恵みを受けるのにふさわしいものは誰一人としていません。
The Bible tells us that we all fall short of God's standards.
聖書は言っていますね。すべてのものが、すべてのものは神様の栄光を受けることができない。
So God says that He calls you into His grace.
だから栄光を受ける価値がないので神様が私たちをあなたを招き入れてくれた。
And that the promise is that He will restore you and strengthen you and establish you.
そして神様の約束は私たちを強くし固く立たせ回復してくださるということです。
Because he called you to participate with him in his eternal glory.
そして永遠の栄光に私たちが共に入るために召されたからです。
That's something to get excited about.
それを聞くときにワクワクするはずです。
That's something to keep in the forefront of our thoughts.
それをいつも頭の中に入れておくべきです。
He will not let his purposes fall short in your life.
皆さん
means he will complete that the purposes that he has for you.
神様は私たちそれぞれに目的を持っていらっしゃいますけれども、神様ご自身がその目的を完成させてくださいます。
No matter what you face in life, just like Paul faced many trials.
人生で何に遭遇しても、聖書の中でパウロという人がいろいろな試練に遭いましたが、
God said to Paul, "My grace is enough for you. It's sufficient for you."
いろいろな試練があるけれども、神様がパウロに言ったのは、私の恵みは十分にある。
God's desire is that you would live.In His grace, each and every day.
そして神様の願いは私たちが日々の生活の中で神様のその恵みの中に生きていくこと。
But we have to keep our thoughts on Him rather than let our thoughts divert to negative areas.
でも私たちがの頭の中の思いが神様に向いていることが必要です。ネガティブな否定的なことばっかり考えすぎないように。
Because those negative thoughts are not from God, they're from Satan.
というのは否定的なネガティブな思いというのは神様のものではありません。悪魔のものです。
So Peter says, stand firm and resist this.The devil.
だからペテロという人は固く信仰に立って、悪魔からやってくる思いに立ち向かいなさいと言っています。
Because grace is God's divine influence upon your mind, upon your heart, and upon your life.
というのは恵みというのは神様からの皆さんの頭の中にある思いに対する、影響です。
DivineUpon our mind, yeah, yeah. upon our heart, and
そしてまた心の中に、また人生にある神様からの影響が恵みです。
That should give us confidence to go into each day.
それを思うときに確信を持って、毎日の生活をすることができます。
It's missing.Oh, this is the wrong PowerPoint. I don't know. Maybe you can find a PowerPoint that has 2 Corinthians 5:7 or 4:18. If it's not there, we'll just go on without it. So 2 Corinthians 5:7 says,For we live by believing and not by seeing.
聖書の第二コリント人への手紙の5章の7節はこう言っています。私たちは見えるところではなく、信仰によって生きていますと。
Sometimes the things we face in life are very hard.
時々ですね、私たちが人生で直面することがとても大変です。辛いです。
And sometimes it's only faith that can keep us believing.That God is for us and not against us.
そのような時に、私たちが信仰によって、生きることができる方法は 神様は私たちに敵対していない。神様はいつも私の味方であるということを信じ続ける方法しかありません。
That's what faith is. Faith is believing that God is for you even when you don't see it in your life at the moment.
実はそれが信仰ですね。今の状況を見るときにはそう思えないけれども、でも私は神様は私の味方であることを信じる。それが信仰です。
And that's why Peter reminds us that we will face suffering in this life.
ですから、ペテロという人はこう言っています。あなた方はこの人生において苦しみに遭いますよ。
But he's wanting us to lift our eyes because he wants to share his eternal glory with us.
でもペテロはそのような時に目を上に向けて神様の栄光の永遠の栄光に預かるものとして生きていきなさいと励ましています。
Because if you compare eternal to what you face in life right now,
というのは永遠というものと今一時的に自分が直面しているものを比べた時に、
eternal means forever, never ending.
その永遠というのはですね、終わりがないってことですよ。とはに続く。
Right. Eternal means there's no ending.
永遠ということは終わりがないという意味ですね。
How many are facing the same sufferings today that they faced when they were a child?
ですね。皆さんの中で子供の時に辛かったことを今も体験している人います？
Anyone? See, sufferings come and go.
だから違うんですね。苦しみはやってきて、またそれはなくなっていきます。
But they're not eternal.
ですから苦しみは永遠に続くものではありません。
Your suffering is not eternal.
皆さんの苦しみは永遠には続きません。
And one day, if you have faith in Jesus, you will live eternity in heaven where there is no suffering.
そして皆さんがイエス様を信じているならば、いつかもう苦しみがない天で、イエス様と生きることができます。
Amen.So suffering marks the contrast between what is suffering is temporary that we face. The contrast is suffering is very temporary.
Contrast to eternity, you mean?
Compared to eternal glory with God.
There is contrast.
Yes, suffering is temporary.
Yeah. 苦しみというのは一時的なものです。
Is that right? Suffering is temporary.
苦しみは一時的なもので終わりがあります。
So we need to remember that and contrast that with the eternal life that God has promised us.
ですから私たちはそのことを覚えていましょう。神様の永遠ということと比べて、あ、今苦しみはあるけれども、でもそれは一時的なものだということを思い出していきましょう。
Thank you, Paulo. I'm glad you found it.
ありました。
Can I? Okay.So 4:18, 2 Corinthians 4:18 says, We don't look at the troubles we can see now. Rather, we fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever. That's what Paul tells us.
パウロという人が聖書の中でこのように言っています。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。
See, the spiritual realm, another version says, the things that are invisible are deathless.
他のこの同じ聖書の箇所を別の訳で見てみるとですね、見えないものというものには死がない。
And everlasting.
そして永遠に続くと書いてあります。
What we see, our bodies will die, but our spirits will live on.
それはですね、私たちの目に見えるこの体はいつか滅びてなくなります。必ず死がやってきますけれども、私たちに見えない霊というのは永遠に生きるんです。
So Paul says, when Paul said, "Do not look at the troubles that we can see now."
ですからパウロはこう言っています。今目で見えるトラブルとか問題に目を留めないで。
He's not saying, "Don't pretend that they don't exist," because our sufferings do exist.
でもその苦しみがないってね、あった時にないと否定しないでください。苦しみはあるのであるんですけれども。
But he's saying, "Don't be fixated on those."
でもその問題とかトラブル、苦しみに目を留め続けないようにとパウロは言っているんです。
Sometimes we can be so fixated on those troubles that we forget everything else and we forget how good God is.
時々ですね、もう問題があったり苦しみがあるとそればっかり考えてそればっかりにフォーカスを置きすぎてしまって他のことが見えなくなってしまう。そして神様はいい神様だということを忘れちゃうんですね。
Keep your aim on Jesus. Don't keep your aim on the sufferings that you have.
ですから自分が直面している、苦しみに目を留めるのではなく目を留める場所はイエス様。
Don't give all your attention to your suffering
えー、自分の苦しみだけを考えることはしないようにしましょう。
Because it'll kill you.
というのはそればっかり考えちゃうともう死んじゃいますよ。
And it'll make Satan very happy.
でそうなると問題ばっかり考えすぎると悪魔が嬉しくなります。
I'd rather make Jesus happy.
私はイエス様に嬉しく思ってほしいので。
Don't let them cause you to forget the great promises of God.
Cause what?
Don't let your sufferings cause you to forget the great promises.
そして苦しみによって、神様の偉大さを忘れないようにしましょう。
Focus on the eternal.
永遠に続くものに目を向けていきましょう。
Because eternity is deathless and everlasting.
というのは永遠というのには死がありません。永遠はいつまでも続いていくものです。
Let's break down those words. Let's break down those words that Peter tells us. Jesus says, after you have suffered for a little while, the God of all grace who called you by the Messiah Jesus to his eternal glory will restore you, establish you, strengthen you, and support you. So let's look at those. Let's break those words down.
最後の部分のあなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし固く立たせ強くし不動のものとしてくださいますというところを分けて見ていきたいと思います。
Because those promises are for today, they're for now, not just for eternity.
そしてこの約束というのは永遠のことに対してあるだけではなく現在の私たちにもあります。
The promise is that if you put your faith in Jesus, He, Almighty God, will restore you.
約束というのはイエス様を信じてイエス様に信仰を置いていくならば神様は私たちを完全にしてくださる。別の訳ではですね、回復してくださる。
And that word restore means that he will mend the broken or torn areas of your heart and spirit.
その完全にするとか回復するという意味はですね、神様はあなたの心と霊の壊れ傷つけた部分を直してくれるということです。
It also has in that meaning to equip you.
そしてこの中には整えるという意味があります。
To adjust you.
そしてあなたをこう少し変えて
And to put into order that which is out of order in your life.
そして、秩序がないところに秩序をもたらすという意味です。
That's what God desires to do in your life if you'll stand firm in faith in Jesus.
イエス様に信仰を固く持ち続けていけばこのことを、神様はしたいと願っていらっしゃいます。
That word restore also means to strengthen, to strengthen your spirit.
そして
The word restore,
yeah. この回復するというのは霊を心を強めるという意味があります。
To make complete.
完全にするという意味があります。
Amen. Is that good? Is that a good definition?
素晴らしい定義だと思うんですね、私は。
Let's look at the word establish. God wants to establish you.
確立する。
To make stable what is unstable and to strengthen and make firm.
その意味は不安定なことを安定させる、強め、確固にする。
Do you have unstable areas in your life?
皆さん自分の人生の中で安定してないところありますか？
God wants to make those unstable areas stable by through faith in Jesus.
イエス様の信仰を通して人生の不安定な部分を安定させたいと神様願ってらっしゃいます。
To strengthen you.
そしてまた神様はあなたを強めます。
Means to make your soul strong and to give your soul.Strength.
あなたの魂を強くする、あなたの魂に力を与える。
I like these definitions.
この定義が好きなんですね、私は。
This is what God promises to give you.
神様は今ここで書いてある定義、 のことを皆さんに与えたい、したいと願ってらっしゃいます。
So、to support you.
そしてあなたを支えます。
To lay a strong and proper foundation for your life and prepare you for eternity.
あなたの人生を、あなたの人生に強く適切な土台を据え、永遠に向けてあなたを準備する。
So the suffering, the sufferings you go through and how you respond to those sufferings actually prepares you for eternity.
皆さんが通る苦しみ、そしてその苦しみを通っているときに、皆さんがどのように反応して応えていくかということが永遠に向けてのあなたの準備になっているんですね。
And so these are the promises that God gives us.
このような約束を神様は私たちに与えています。
He said that if we will humble ourselves,
私たちがへりくだって、
not humble each other, but humble ourselves,
あなたはへりくだれって人に言うんじゃなくて、自分がですね、自らへりくだって、
stay clear-minded about the sufferings that we face in life,
そしてまた、人生において、遭遇する苦しみに関して正しい考えを持ち、また身を慎んで生きていき、
We do that by knowing the word of God.
それをするのは神様の御言葉を知ることを通してやっていきます。
And then we resist dwelling on negative thoughts.
そしてまた否定的な思いがやってきても、そればっかり考えないようにそれに立ち向かっていく。
Resist going our own way.
そしてまた自分で作った道を行かないように、
Which is just as dangerous.
それはとても同じぐらい危険です。
Resist following the ways and thoughts of the world.
そしてまた世の中的な考えに抵抗して妥協しない。
Stand firm in our faith in Jesus Christ.
そしてイエス・キリストに対する信仰に固く立って生きていく。
And the promises that He will restore you.
そしてその時に約束は私たちを神様が回復し、
establish you,
確立し強めてくださり、
strengthen you,
私たちに力をくれて、
and support you.
そして支えてくださいます。
See, God is with you every day. He wants to support you.
神様は毎日あなたといて、あなたを支えたいと思ってるんですね。
And he can do this.
そして神様はそれができるんです。
And he is doing this.
そしてそれをしています。
Why?
なぜでしょう。
Because verse 11 says, Power belongs to him forever and ever.
それは11節に書いてあります。力は永遠に神様にあるからです。
There's no ending to his power.
神様の力に終わりはないんです。
In fact, another version says, To him be glory and the dominion forever and ever. Amen.
別の訳を見てみるとこう書いてあります。どうか神のご支配が世々限りなくありますように。アーメン。
And so when Peter talks about power and dominion,
ペテロが支配とか力ということを語るときに、
He wants you to picture in your mind,
皆さんにこのことを頭の中で想像してくださいと、絵を描いてくださいと言っています。
A warrior king,
戦争の中で、首都王となっている人、
That has never been defeated.
その王様はですね、一度も負けたことがない。
Not even once.
一度もないんですね。
That's who Jesus is.
そのような王様がイエス様、一度も負けたことがない方。
A ruler that has never known defeat.
一度も敗北を味わったことがない支配者がイエス様です。
That if we humble ourselves and give our lives to Jesus Christ,
そのようなイエス様に私たちがへりくだって私の人生をお捧げしますという時に、
There is nothing impossible that he cannot do in your life.
皆さんの人生の中でイエス様ができないことは何一つもないんです。
And that he will go to war for you.
そしてイエス様、そのイエス様が皆さんのために戦いに出てくれます。
And he's never been defeated.
そしてその戦いに出てくれるイエス様は一度も負けたことがないんです。
Amen. He's never been defeated.
イエス様は一度も負けたことないんですよ。
There is no one that has the power and strength to go against our God.
私たちの神様であるイエス様に敵対するほどの力を持っているものは誰一人としていません。
And that's what Mary said about Jesus when Jesus was still in her womb.
そのことをマリアという人がまだイエス様が彼女の胎の中にいるときに言いました。
Luke 1:51-52.
それは聖書のルカによる福音書の1章の51節と52節。
Says he displayed his mighty power with his arm. He scattered people who were proud in mind and heart. He pulled powerful rulers from their thrones and lifted up who? Humble people.
主は身腕を持って力強い技をなし。心の思いの高ぶっているものを追い散らし、権力あるものを王位から引き下ろされます。そして低いもの、へり下ったものを高く引き上げる。
This is the God who says that he will restore you, establish you, strengthen
you. この神様が皆さんに言っています。私はあなたを回復し、また強め、確立し、あなたに力を与え、そしてあなたを支えますとこの神様が言っています。
Don't you want to serve a God like that?
そのような神様に仕えたいと思いませんか?
Don't you want to surrender your life to a God like that?
このような神様に自分の人生を明け渡して捧げたいと思いませんか?
He wants to care for you and give you peace.
神様はあなたのお世話をしたい、あなたのことを大切に思って、そして神様の平安を、平和を与えたい。
Peace that comes no matter what kind of suffering you're facing.
どのような苦しみにあっても持つことができる平安。
But it starts by humbling ourselves.
それを神様は与えたいと願っていますが、でもそれをいただくために、まず私たちが自分をへり下る。
And if we do that, as we enter into this new year, there's nothing we need to fear.
それをするときに、新年にも入りましたけれども、そのときに怖がる、恐れることは一つもありません。
There's no future that we have to be afraid of.
私たちが恐れるべき将来は一つもありません。
But we have to stay faithful to the things that we've been taught.
でも、そのために私たちは自分が教えてもらったことに忠実に従っていかなければいけません。
Stand on our foundation that Jesus is Lord.
それは私たちが教えてもらった土台にしっかりと立っていかなければいけない。そしてそれはイエス様が主であるということ。
And if we continue to stay faithful to the things that we've been taught,
そして教えてもらったことに忠実に従っていくならば、
we'll stay humble and walk in unity together.
そしてまたへり下って、一致して一つ心を持って生きていくときに、
if we'll continue to reach out to those around us.
そしてまた私たちの周りにいる方々にリーチアウトしてイエス様の素晴らしい愛を伝えて、
God is going to bring increase into your life in 2021.
それをするときに神様が皆さんの人生2021年に増加をもたらします。
You will find your life blessed.
そして私の人生は本当に祝福されている、恵まれているということを体験します。
And I believe the church also will grow.
そして教会も成長することを信じます。
Amen. Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you that you are such a mighty and awesome God.
天のお父様、あなたは偉大な力強い恐るべき方であるから感謝します。
Thank you that you have offered us to spend and share in your glory.
そして、あなたは私たちがあなたの栄光に預かるものとしてくださったことを感謝します。
Lord, help us not to fix our eyes on the suffering that we face.
そして、私たちが遭遇する、直面する苦しみに目をとどめることがないように助けてください。
Help us to keep our eyes fixed upon you.
主よ、どうぞあなたに目を向け続けることができるように助けてください。
Help us to humble ourselves and give our lives to you.
へり下り、自分の人生をあなたにお捧げすることができるように助けてください。
I believe everyone here is going to experience miracles in their lives.
そして人生において、奇跡を体験することを、ここにいらっしゃる全員の方がそれを体験することを信じます。
Lord, let your people go from this place with confidence, Lord.
そして確信を持ってこの場所から出ることができますように。
That you are with them.
それはあなたは共にいるという確信。
That you love them with an everlasting love.
そして永遠に続く愛で、イエス様、あなたが私たちを愛していらっしゃるという確信を持って出ていくことができますように。
Just as Pastor Steve spoke.
先ほどスティーブ先生がおっしゃったみたいに。
You are going to do wonders among us.
あなたは私たちのただ中で素晴らしい不思議な技をされると、イエス様のお名前によって、お祈りします。
アーメン、
アーメン、
アーメン、アーメン。 God bless you.
神様の祝福がありますように。
If you have any prayer needs, we're here to pray with you.
祈りが必要な方はぜひね、一緒にお祈りしましょう。前に来てください。